皆さんこんばんは、ようこそオープン礼拝へ、今日は王なる神の御手の中というメッセージ題で公文先生がメッセージをしてくださいますけれども、1週間黙想してきました。それで、心に残った御言葉は、伝道者の書8章17節のすべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない、という一節が心に残りました。まあ、私たちの人生に起きる重要な出来事、まあ些細な出来事は何も偶然で起きたことはないということをこの御言葉を読んで思いました。そして神様が日の下で、つまりこの地上の上で行ったこと、それは一番大きなもの、それはイエス・キリストがこの地上で活動した、歩んだということだと思いました。日の下で行われること、イエス様は人となって時には喜んで、時には悲しんで、時には怒って、時には私たちの罪を、こんな私たちの罪人のことを愛してくださったということがこの日の下で行われたわけです。でよくよく考えると全くわからないですね。なんでイエス様がこんな私たちのことを愛してくれたのかということは、こうどんなですね、計算というか道理を人間のこう考えれる理由とかを考えても全くわからない、理由はわからないことです。本当にすべてこの日の下で行われる御業、神様御業は私たちは見極めることができないなと、それを本当に考えて一番思います。ですが私たちは知ることはできない、見極めることはできませんが、信じることはできるというか、信じることは与えられたんだなということを今ここに集っている方々はもう一人お一人確信していると思います。私たちは信じるから賛美をして、信じるから礼拝に集って、信じるから御言葉を聞くわけです。今から賛美を捧げていきますけれども、公文先生が語られる主の御言葉に心を向けていく時として、心を備えていきましょう。それでは皆様お立ちください。差し支えない方はお立ちください。王国は永遠にという曲、賛美を持って主を賛美します。
主は情け深く、哀れみ深く、怒るのに遅い、慈しみ哀れみ、作られたものすべての上に、
生徒たちは
あなたをたたえ、栄光を告げ、御業を語る。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく続く。
主は情け深く、
主は情け深く、哀れみ深く、怒るのに遅い、慈しみ哀れみ、作られたもの全ての上に、
生徒たちは
あなたをたた たえ、栄光を告げ御業を語る。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく続く。
生徒たちは
あなたをたたえ、栄光を告げ御業を語る。
生徒たちは
あなたをたたえ、栄光を告げ御業を語る。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく。
あなたの
王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく。あなたの王国は永遠に、王国は永遠に、その統治は世々限りなく続く。
それではメッセージの前にスティルという賛美を賛美します。今日のメッセージの題は先ほども申し上げましたけれども、王なる神の御手の中です。スティルの歌詞は私たちが本当に主のその御腕の中で隠されて守られて最もこう安心できる平安を歌って賛美しています。すべてを自分の力で知ろうとすることをやめて、静まりただ主イエスのキリストのその御業を信じていきたいと思います。スティルを賛美します。静まりあなた
ストの
キリストの中に来い、信頼と主の力知る、
雷
なり渡る中、主と共に羽ばたく我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る、
さかまく
を
神様に心を向ける時間にしたいと思います。逆まく大海や雷が鳴り渡る嵐の中でも主の御言葉に信頼していきましょう。 座りください。司会者がお祈りをいたします。天の父なる神様、王なる神様、今日のオープン礼拝のこの時を感謝をいたします。土浦恵み教会の一人一人がここに集わされて、王であるあなたの御言葉を聞こうとしています。あなたの御手の中に全てが抱かれているということを私たちは 知り得ない、完全には知り得ないですけれども、ですがイエス様、あなたの歩みを私たちは聞き、そして信じることに招かれ、信じています。今から公文先生によって旧約聖書の御言葉を聞いていきますけれども、私たちは全てを知り尽くせないということを確認しながら、それでもあなたから示された御言葉に聞き従っていくことができるよう、どうか私たちの心を開いてください。耳を開いてください。感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
こんばんは。それでは、本日の御言葉を、拝読いたします。本日は伝道書の書8章の14節から9章の10節、新科学2017ですと、1149ページから1150ページになります。それでは、お読みいたします。虚しいことが地上で行われている。悪しき者の行いに対する報いを受ける正しい人もいれば、正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者もいる。私は言う、これもまた虚しいと。だから私は快楽を賛美する。火の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとっての幸いはない。これは神が人の下、火の下で人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても見出すことはない。知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない。誠に私はこの一切を心に留め、このことすべてを調べた。正しい人も知恵のある者も、彼らの働きも神の御手の中にある。彼らの前にあるすべてのものが、それが愛なのか憎しみなのか人にはわからない。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪しき者にも、善人にも清い人にも汚れた人にも、生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様で、誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様だ。火の下で行われることすべてのうちで最も悪いことは、同じ結末がすべての人に望むということ。その上、人の子らの心が悪に満ち、生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだ。しかし人には拠り所がある。生けるものすべてのうちに数えられているものには、生きている犬は死んだ獅子に勝るのだ。生きているものは自分が死ぬことを知っているが、死んだものは何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、まことに呼びなさいも忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われることすべてにおいて、彼らにはもはや永遠に受ける分はない。さあ、あなたのパンも楽しんで食べ、陽気にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの技を喜んでおられる。いつもあなたは白い衣を着よう、頭には油を絶やしてはならない。あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。彼女はあなたの虚しい日々の間、火の下であなたに与えられたものだ。それが生きている間に、 日の下でするロークから受けるあなたの分なのだ。あなたの手が成し得ると分かったことはすべて自分の力でそれをせよ。あなたが行こうとしている黄泉には技も道理も知識も知恵もないからだ。今月も引き続き伝道者の書から読んでまいります。先月は伝道者の書8章の前半を読み、知恵の限界が何かということについて確認いたしました。人間は現実にそぐわない偽りをすぐに言い出しますが、それが愚かさの正体でありました。逆に知恵は現実を捉えるという性質がありますが、人間である限り直視することができない現実というものもありました。そして現実が耐えられなくなると人は理屈を言い出して現実から隠れるのでありますが、それが知恵の限界でありました。さて今月は8章14節から読んでまいりますが、14節において伝道者はこの世の現実を歪めずに直視します。試訳をお読みいたします。8章14節、地上で行われる虚しいことがある。悪しき者の行いに対する報いを受けてしまう正しい人もいれば、正しい人の行いに対する報いを受けてしまう悪しき者もいる。私は言う、これもまた虚しい。とここでは正しい人が悪しき者の行いに対する報いを受けることが少なからずあるということが言われています。当然これは神の支配が及んでいてもなお起きることであり、偶発的な出来事ではありません。このような例は少ないわけですが、このような例がいくつかあるだけで人は十分気力がそがれていきます。ここではそういった意味でこれもまた虚しいと言われています。このことを理解する条件として、まず正しさに対する熱意、そして悪に対する怒りが必要であります。正義や立法に対する関心がない人は物事を個人的な損得でしか考えません。つまりどちらでも良いと無意識に考えているからこそ、ここで言われていることが簡単に分かった気になってしまう場合があるのです。しかしそれでは理解する条件にさえ達していないということになってしまいます。そがれる気力がもとよりないと言えます。日の下では正義が必ずしもなされないこと、そして悪人が繁栄することを人は受け入れなければなりません。そのことを受け入れた伝道者の心は快楽の方向に流れていきます。8章の15節、だから私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとっての幸いはない。これは神が日の下で人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。正しいことをしてもそれは虚しいことであり、そればかりにこだわっていますと精神が持ちません。快楽も同様に追求すればするほど虚しいということは2章においてすでに確認されています。しかしここで言われていることは少し別のようなことです。快楽がロークに添えられますと苦悩が和らいで、そのような限定的な意味で良いということのようです。快楽は一定の役割を果たすことにおいては頼れるものであります。人は生きている限り食べ物を食べるものでありますし、その他の楽しみの機会が与えられるものです。したがってそれは人生に添えられたものです。それは定期的に与えられる神からの恵みであると言っても良いかもしれません。精神的に疲弊する正義の追求に比べれば快楽は讃えるべきものであります。ただしここで言われる快楽とは、食べている間は全て忘れて楽しくなると ということであり、ご飯を食べることと同一ではありません。人は悩みながら食べるものでありますので、ここで言われていることは容易ではありません。続く16節から17節では、知恵を求めることも同じように虚しいということが言われています。人は火の下のことが分かったかのように豪語し、また分かったと思い込んで無意識に偽ります。そのような人たちに惑わされやすいものでありますが、真実は誰にも分からないということのようです。試訳をお読みいたします。16節から17節、私が知恵を知り、地上で行われる人の活動を見ようと心に決めたとき、人の目は昼も夜も眠りを見ない。人は火の下で行われる御業を見極めることはできないということが、神の御業のすべてであることが分かった。人がどのように労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のあるものが知っていると言っていても見極めることはできていない。知恵によって分かったことは、人は火の下で行われる御業を見極めることはできないということであります。人の活動は火の下で行われる御業を見極められるという前提の上で成り立って、人は未来が分かっているという人を信じる傾向があります。しかし、その見極められていると思っている人たちは、夜は眠れていないという矛盾した状態に陥っています。どうやら人は頭の中でだけ分かっていると思っていて、心はそれについていけない状態にあるようです。これはまさに伝道者の書が問題にする状態、人が空っぽな言葉で自分たちを偽る状態であります。それに対し伝道者は、人は火の下で行われる御業を見極めることはできないと語り、そのことこそが神の御業の性質について知るべき革新的なことであると主張しています。つまり、それは自分の知恵に落ち度があって分からなかったのではなくて、そもそも分からないようにできているという主張であります。伝道者自身も偽りの中に生き、いろいろと分かっていると思っていたようですが、何も分かっていなかったと認めるに至っています。本質的に人の活動は不確かな未来から来る不安といつも隣り合わせであります。確かにそれは小さな問題のように感じられますが、それだけで人は苦悩します。事実、それで人は快眠できなくなり思い悩みます。問題を大きくしているのは、人がその問題を解決しようとするところであります。しかし、その問題には解決はありません。ただし、正しい応答はあります。それは、問題を受け入れた上で解決しようとするのを諦め、与えられている良いものを楽しむことであると伝道者は続く箇所で主張しています。続く1節から2節は試訳をお読みいたします。これらのことを言ったのは、私はこの一切を心に留め、これらのことから次の真実を引き出したからだ。正しい人も知恵のある者も、彼らの働きも神の御手の中にある。愛でさえも憎しみでさえも、彼らの前にあるすべてのものは誰にもわからない。すべての人にすべての人と同じように起こる同じ結末が、正しい人にも悪しき者にも、善人にも清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも、生贄を捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様で、誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様だ。九章一節のこのように言ったのはのこのようには少なくとも8章全体を意識しているようです。すると、9章冒頭で言われていることは、8章から学ぶべき教訓だということになります。 ここで言われていること自体は明白だと思われますが、ここで登場する神の御手の中にあるという表現についてだけ解説しておきます。この表現が運命論と関わるという学者がいます。その考え方からすれば、ここで言われているのは神が人の行動をも導いていて、未来が事前に決められているということとなります。しかしこれは現代的な考えを古代文書に読み込んだ解釈であり、行き過ぎている面があります。むしろこれは神を王として見立てた表現であると考えるべきではないかと思われます。誰々の手の中という表現は、何らかの支配をする人のことを言う表現であります。例えば主人と奴隷の関係などにおいて用いられています。主人は奴隷が何をするかを決めることができるのと同じように、神の支配はこの世の人々に及んでいるということが言われているようです。運命論だと考える必要はありません。例えば人は神の支配に逆らうことができます。ただ逆らっても負けてしまうということ、それだけのことであり、8章の冒頭で語られていた通り、王に従う方が良いと言えます。王の言葉には権威がある。誰が王に何をするのかと言えるだろうか。伝道者の書8章4節。したがってここで言われていることは、誰も王なる神の決定することに逆らうことができないということだと言えるでしょう。最たる例として、正しい人や知恵のあるものでさえも未来を自分の思うように決定させることができません。正しくても殺されてしまうことがあります。したがって人は未来がわからないということから来る苦悩を逃れることができません。神の支配の例として人の死があります。人はその最も大切な命さえも守ることができません。これはすべての人に同等に与えられますし、人はそれがいつ起きるのかさえ分かりません。同様に愛や憎しみといった心の内面にあるような感情でさえも神の支配下にあると伝道者は言います。主人が奴隷に妻を与えて愛させることもできれば、女性に近づけずにその道を断つことができます。それと同様のことを神もできると言っているようです。要するに、私たちが考える以上に全ては神の御手の中にあり、私たちは思っているほど物事の在り方を支配できていないということであります。立ち止まって振り返ってみますと、驚くべき真実がここで言われているということがわかります。続いて3節から6節の詩訳をお読みいたします。火の下で行われることすべてのうちで最も悪いことは、同じ結末がすべての人に望むということ。その上、人の子らの心が悪いものに満ち、生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死因のところに行くということだ。というのは、生けるものすべてのうちに数えられているものにはよりどころがある。生きている犬は死んだ獅子に勝るのだ。つまり、生きているものは自分が死ぬことを知っているが、死んだものは何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、呼びなさいも忘れられるからだ。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われることすべてにおいて、彼らにはもはや永遠に受ける分はない。ここでは死という概念について解説されています。人は死のことを直視することがことを避けます。むしろそこに何らかの希望を見出す場合があります。死人は例えば次の世代に何かを託している、死因は忘れられないなどと、現実を否定するかのような方向で人は考えます。 つまり死についてさえもこの世的な捉え方をしてしまう傾向があると言えます。死人が獅子かのようにそれを祭り上げる傾向があります。しかしそれを揶揄するかのように伝道者は生きた犬の方が良いと言います。この問題の全容は3節においてまとめられています。3節をご覧になってください。火の下で行われることすべてのうちで最も悪いことは同じ結末がすべての人に望むということ。その上人の子らの心が悪いものに満ち生きている間は彼らの心に狂気がありその後で死人のところに行くということだ。つまり問題は死の存在にとどまりません。節後半にはその上人の子らの心が悪いものに満ち生きている間は彼らの心に狂気がありその後で死人のところに行くということだとありますが、心に満ちる悪いものとは狂気と同じものを指します。すなわちそれは嘘偽りを言うことによって生じる苦しみであると思われます。伝道者はそのような人についていくつかの具体的な例をすでに出しています。偽りの礼拝をする者、飽きることなく富を求め続ける者などがありました。死を死として受け入れない狂気も同じようなものだと言えるでしょう。死んだ後にこの世的なに報われるとでも思って死んでいくのです。そのような悪いもので人の心は満たされているというふうに書いてありますので、他のことを考える余地さえもないような状態です。そのようなありさまが悪いものであり狂気であります。するとこのような人は死ぬだけでなく生きている間にも死を直視できず、その結果必要以上に思い悩んで生きてしまうということなのではないかと推測されます。続いて伝道者は狂気とは別の生き方をするようにと人に勧めます。こちらも試薬を加えつつお読みいたします。さああなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの技を許可しておられるからだ。いつもあなたは白い衣を着よう、頭には油を絶やしてはならない。火の下であなたに与えられた虚しい人生の間、あなたの愛する女と楽しむがよい。あなたの虚しい日々の間、それが生きている間に火の下でする労苦から受けるあなたの分なのだ。あなたの手が成し得ると分かったことはすべて自分の力ですよ。あなたが行こうとしている黄泉には技も計算も知識も知恵もないからだ。この箇所について先にいくつかの細かい点を解説してから全体的に言われていることに進もうと思います。まず7節において陽気にあなたのブドウ酒を飲めという言葉があります。伝道書の書においては食べて飲んでという言葉が何度か繰り返されてきていますが、ここで初めてその飲むということがブドウ酒を飲むというような意味であったことが明らかになっています。ブドウ酒は肩の力を抜くために非常に効果的であるからではないかと想定されます。続けて9節のあなたの愛する女と楽しむがよいについてですが、新改訳2017でこれはあなたの愛する妻と訳されています。確かに言語では妻とも女とも訳せて、英語もどちらに訳すかで割れています。ただ言語の文法を考えますと、これを妻という意味だと考えてしまいますと、すべての妻は愛されるものだという前提で伝道者が語っていることになってしまい、奇妙な意味となってしまいます。むしろここでは好きな女を見つけてくることが勧められていると捉える方が妥当だと言えます。もう一度7節に戻りますが、神はすでにあなたの技を許可しておられるからだの 許可しておられるというとき、これは非常に限定的な意味において許可しているということだと思われます。というのは、あなたの技を許可しておられるからだというときのあなたの技には悪い技も良い技も含まれていると考えることが自然だからです。つまり、すべてが神の御手の中にあると一節で言われていました通り、悪が行われるときもそれは神が許可しているからこそなせることだというふうに考えるべきです。7節全体には、さああなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのぶどう酒を飲め、神はすでにあなたの技を許可しておられるからだとありますが、これを読みますと、人が楽しむために必要なのは神がすべてを支配しているという意識だということになります。自分の力で何かができると考えている限り悩みはやみません。神の支配の中で明日事業が潰れる可能性もありますが、それは未来のことであって自分の力が及ばない領域であり、悩むようなことではありません。十節においても同じようなことが言われています。あなたの手が成し得ると分かったことはすべて自分の力でそれをせよと言われていますが、これは自分の意思でしたいことを見つけなさいということを言っているのではなくて、神がその支配の中で与えた技を全力で行うようにと言っているようであります。さて、この箇所の全体を見ますと、非常に限定的な意味の楽しみが進められていることがわかります。虚しい人生など虚しさを表す言葉が何度か登場しますし、神の支配の中で全てがなされているという示唆もあります。したがってここで言われていることは、この世に人間が求める満足があるということではないと考えるべきです。むしろこの世は悪いものの良いものも神は残してくださっているということが言われていると思われます。堕落後の世界には苦労がつきものではありますが、すべてが悪いわけではありません。ご飯やぶどう酒が与えられ、良い服装もあり、愛せる女性も与えられ、仕事も与えられています。死んだら何も残らず、愛も憎しみもその人が熱心に何かに取り組んでいたという記憶もすべて消え失せますが、生きている間の生活は悪いものではないと言えるでしょう。さて、本日の箇所においては、人がいかに無力であるのか、そして神の支配はいかに包括的であるのかということが語られていました。人が行う正しい行いや人の知恵は神の前では意味がなく、それをもって人は死を避けることができませんし、苦悩を避けることもできません。人の努力は必ず挫折するようにできていると言えます。注目するべきことは、伝道者は正しい人が悪しき者の行いに対する報いを受けるという事実を知っても、神がいないという方向にその思考が進まなかった事実です。伝道者は逆に、神がいるからこそこのようになっているということを見出し、神の支配を実感し、その支配を前提に人にどのように生きるべきなのかを教えています。9章1節、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にある。それが愛なのか憎しみなのか、彼らの前にあるすべてのものが人にはわからない。その神の支配は人の普段の生活にも至るものであり、神は人にその行うべき働きを与えています。9章10節、あなたの手が成し得ると分かったことはすべて自分の力でそれをせよ。飲食、販売、医療、法律、金融、さまざまな職種がありますし、家庭内の活動もあります。人は神が与えた働きが何かを見極め、それをしなければなりません。 それは自分の夢と同一視するべきではなく、むしろ自分の夢に惑わされないようにしなければなりません。いずれにしても神の御手の支配は全てに至っており、ご飯を楽しむことや好きな女性をと共にいることもそうです。死ぬことにおいても同様です。より正確に申し上げますと、そういう道を神は備えていますが、そこを実際に歩むことを拒否する力が人間側にはあります。強制的に行動をさせられているわけではありません。ご飯を与えられていても楽しまない人もいれば、きれい事を言って心の奥底では嫌いな人と結婚する人もいます。死も同様であり、人は死を与えられてもそれを受け入れない傾向があります。すると問題となるのは、神の御手の支配を意識できていない人と意識できている人の両方がいるということであります。前者は狂気の中で生きている人であり、神の支配を拒否する方向性に行きます。死ぬことについて意味を見出そうとし、また富を蓄えようとし、また無理にでも自分の思う正しいことを行おうとします。このような人は現実を直視することができず、自分の力に頼って生きていきます。死を与えた神を知らず、また正しいことを必ずしも成功させない神を知りません。代わりに偽りの神を作り出して礼拝します。このような人が人前で大きな声で祈り、立派な捧げ物を捧げ、この世で何かを得ようとしているような人だということもできます。他方、後者の神の支配を意識できている人は、神は死を与えた神でありながら仕事も与え、家庭や葡萄酒も与え、衣服も与えていると知っている人で、現実を直視できているという特徴があり、自分の力は限定的であるということを知っている人であります。適用するべきことは多くありますが、2点に絞ります。まず、教会の文脈において神の支配は御心という用語で表現される場合が多いですが、この箇所で語られているようなことはそこには含まれないことが多いということが懸念されます。例えば、ご飯を楽しむということが御心であるとは言われませんし、好きな服を着ることが御心だとも言われません。また死ぬことが御心であったとも言われません。むしろ神の支配から外れることを御心と考える傾向があるのではないでしょうか。才能がないにもかかわらず無理に夢を追う際、それが御心だと言い切って片付けることがあります。しかしそれはむしろ神の支配に逆らっているのではないでしょうか。教会においてもう少し広く神の御心、神の支配を考えるべきなのではないでしょうか。もう一点、適用を申し上げますと、教会において楽しむことの大切さが教えられてこなかった面があります。しかしこの箇所を読みますと、そういった楽しみも神が人に与えたのであり、御心なのであります。楽しむことは余裕があればするべきことなのではなく、普段からしていなければなりません。キリスト教の歴史と照らしても、正しいクリスチャンというのは非常に勤勉に宗教的活動を行うものであるという漠然とした共通理解があったのではないかと思われます。また楽しむことについての理解は曖昧であり、時にはそれが下品あるいは悪いことだと考えられてきた節があります。しかし伝道者の書を読みますと、葡萄酒を飲みながら美味しいご飯も食べて好きな女性のことでも考えている人が神の支配の中で生きているものであります。ところがキリスト教を振り返ってみますと、教会において考えられてきたクリスチャン像のほとんどは伝道者の言う狂気の中で生きている偽善的な人であると指摘しなければなりません。少なくとも 私たちの礼拝の対象であるはずのイエス・キリストは日々活動、日々に喜びを見出していました。宴会ばかりに出席して、それをパリサイ派に批判されています。強調いたしますが、ここでいう楽しみというのは救いとは関係ないどちらでも良いような事柄ではありません。というのは、普段の生活において神の支配を拒否している人は聖霊の導きも拒否するような人なのであります。そもそも生活を楽しめない人はこの世を愛している人であり、非常にこだわりが強く自分の行いによって生きています。逆説的なようですが、この世を器用に楽しめる人こそがこの世を捨てている人であり、神の支配を受け入れている人なのであります。お祈りいたします。大なる神様、本日私たちはあなたの支配がどのようなものであるのかということを学びました。あなたは死を与えることによりこの世を虚しいものとしました。しかし同時にさまざまな楽しみを与えてくださっていることを感謝いたします。苦しむべき ところでは苦しみ、楽しむべきことは楽しめますよう、この世の虚しさ、また自分の力の無力さを学ぶことができますよう助けてください。そのためにもまず現実を受け入れる知恵の心を与えてください。主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージに応答して、鹿のように思って、賛美をしていきます。それでは差し支えない方はお立ちください。 川の流れ、川の流れを伝う。
谷川の流れを伝う鹿のように主よ我が魂しあなたを伝う。
もう一度谷川の 最後にその日全世界がを賛美します。
とどまる 技、救いの御技、全地を覆い喜びの歌響かせ、その聖域は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、
その日全世界が、
その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ
します。後ろに坂の準備がございますので、オマージュアリをぜひお持ちください。